はい、皆様おはようございます。今加代子先生からご紹介していただきました、横浜聖書バプテスト教会から参りました針貝愛と申します。歌の森教会のこのコーヒーアワーは実は2回目 の、 参加でして、2年半前伝道実習で新学生の時に来させていただいた時にもここで恐れながら御言葉を取り継がせていただいたことを覚えています。その時より皆さんのお顔がよく分かるし、お名前も分かりますので、ちょっとその時よりは緊張してないかなと思うんですけれども、はい、神様の憐れみによってこのような機会が与えられて感謝します。この2年半ですね、皆様にもいろいろな変化や出来事が終わりだっただろうと思います。私たちも当時は新学生でしたけれども、新学校を卒業して今は横浜教会でインターンの訓練をいただいております。私たちの日々には良くも悪くも本当にいろいろな変化があって、時には思いがけない出来事に遭遇することがあります。私にとってはこの場で再び御言葉をお取り継ぎさせていただくということは、よくもですけれども、主の恵みに他なりませんが、思いがけない出来事の一つでした。さて、少しぶしつけな質問ですけれども、皆様は今幸せでいらっしゃいますか？そう尋ねられると少しちょっとドキッとされる方もいらっしゃるかもしれないし、もやっとされる方ももしかしたらおられるかもしれません。誰もが幸せになりたい、幸せでありたいと願うものだと思います。インターネットやまた本屋さんに行っても、幸せになれる本、なるための本とか、幸せになれる秘訣といったような情報は溢れています。でも皆様の考える、あるいは感じる幸せの基準、根拠はどこにあるでしょうか？何をもって私は幸せだと言えるでしょうか？あれがあるから私は幸せだなとか、これができるから幸せというような状況から来る幸せでしょうか？あるいは最悪な状況よりは良くなっているから私は幸せなんだと言い聞かせるようなことももしかしたらあるかもしれません。というのは情けないことですけれども、私自身このメッセージの準備を始めるまで、私は幸せですと確信を持って言える心ではなかったからです。幸せ、幸福という言葉の意味を広辞苑で調べてみると、心が満ち足りていること、またその様とありました。幸せとは心が満ち足りていることだそうですが、皆様確かにそうだなと思われるでしょうか？神様のお言葉である、今日このお話をさせていただきますけれども、この聖書は幸せについて何と言っているかということを今日一緒に見させていただきたいと思います。とても有名な御言葉です。ここにも書いていただいていますけれども、マタイの福音書の5章の3節、聖書をお持ちの方はお開きください。マタイの福音書の5章の3節です。新約聖書の最初の方の6ページですね。慣れない方は聞いていただくだけでも大丈夫です。マタイの福音書の5章の3節、拝読させていただきます。心の貧しいものは幸いです。天の御国はその人たちのものだからです。心の貧しいものは幸いです。天の御国はその人たちのものだからです、と書かれています。広辞苑の聖書の定義は先ほど、ごめんなさい、幸せの定義は先ほどお話ししたように、心が満ち足りているということでした。それとは一見こう真逆とも思えるこの御言葉から、今朝は聖書の教える幸福感というテーマでご一緒に神様の御心を求めてまいりましょう。短くお祈りをさせていただきます。よろしければ手を組んで目をつむって、心を神様意識していただければ感謝です。お祈りいたします。 愛する私たちの天皇お父様、今日も時と健康が守られてこのようにコーヒーアワーに集うことができ心から感謝いたします。多くの愛する方々と共に御言葉を分かち合う、そのような幸いな時を与えてくださりありがとうございます。これからの時間、神様がお一人お一人に働いてくださって、あなたの御言葉だけが、御心だけが示されますように。語るものは本当に愚かなものです。余分を取り除き、不足を補ってくださって、あなたの真理が輝きますようにお願いいたします。すべてを見てにおいだねして、愛するイエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。はい、今朝は3つのポイントでお話をさせていただきます。1つ目のポイントとして、まず聖書に教えられている幸いの意味を見てみたいと思います。幸いの意味、聖書に教えられている幸いの意味を見てみましょう。先ほどお読みしたこのマタイの福音書の5章の3節の御言葉は、イエス様がご自分の弟子たちに語られた三条の説教としてとても有名ですので、ご存知の方も多いかと思います。イエス様がこの時開口一番におっしゃったフレーズは、ここに書かれている心の貧しいものはではなくて、幸いなことよでした。こう、今私たちのこの歌の森教会でも用いられているこの新改訳聖書では、〇〇なものは幸いですと訳されていますが、原文では幸いなことよというフレーズで始まっています。文語訳の聖書だとイメージが近いですので、同じマタイの5章3節を文語訳でお読みします。お聞きください。幸いなるかな心の貧しき者、天国はその人のものなり。これを聞いていたそのイエス様の弟子たちも、当然今の私たちと同じように幸いを求めていたことでしょう。ですから、幸いなことよとイエス様に語りかけられたそのお言葉にはインパクトがあったと思います。どんな人が幸いなのでしょうか。このイエス様がこの御言葉を語られた時の状況をご一緒に思い巡らしてみたいと思います。弟子たちはどんな状況でこのイエス様のおっしゃる幸いを聞いたのでしょうか。前のこの今5章を見ましたけれども、前の4章では弟子たちが全てを捨ててイエス様に従ってきたことが書かれています。4章の一つ前のページの4章の18節から22節までを愛読いたします。4章の18節から22節です。イエスはガリラヤ湖のほとりを歩いておられた時、2人の兄弟、ペテロと呼ばれるシモンとその兄弟アンデレが湖で網を打っているのをご覧になった。彼らは漁師であった。イエスは彼らに言われた。私についてきなさい。人間を取る漁師にしてあげよう。彼らはすぐに網を捨ててイエスに従った。イエスはそこから進んでいき、別の二人の兄弟、ゼベダイの子ヤコブとその兄弟ヨハネが父ゼベダイと一緒に船の中で網を繕っているのを見ると、二人をお呼びになった。彼らはすぐに船と父親を残してイエスに従った。このようにこの弟子たちはまずイエス様に全てを捨てて従ってきていました。そしてこの続きを読んでいただくと分かるんですけれども、そのイエス様のもとには、そのイエス様の教えとか、イエス様がなさるその奇跡の癒しの御業を目の当たりにした多くの群衆が押し寄せてきていたことが書かれています。自分が全てを捨ててお従いしているイエス様の評判がこのシリア全域に広まり、大勢の群衆がやってきていました。皆様だったらどうでしょうか。自分の先生が有名になり脚光を浴びている、奇跡を行う力のあるお方であるということは彼らにとって誇りであり、ある意味でその状況に満足、心満たされていた、幸せを感じていたのではないかなと想像することができます。 ところがそのような弟子たちにイエス様はマタイ5章に記されているように幸いなことよとここに8回繰り返しておっしゃいました。有名になることは幸いです、力のあるものは幸いですとはおっしゃいませんでした。イエス様は本当の幸いとは何なのかを教えてくださっています。この箇所だけではありません。弟子たちはご存知の方も多いと思いますけれども、ずっと当時ローマに支配されていた自分たちを救ってくれるこの世的な救い主メシアを待ち望んでいましたので、イエス様は再三ご自分の目的はそうではない、私に従う道はこの世的な幸いを得る道ではないのだと教えられました。でも彼らはあなたが王になられる時には私を大事にしてくださいと言ってみたり、またイエス様に向かってあなたにそんな苦しいことが起こるはずがありませんと言ってみたり、自分たちの期待しているこの幸い幸福感から抜け出せずにいました。私たちも気をつけないと自分の期待する幸福感と現実のギャップにつまずいてしまう、こんなはずじゃなかったと思ってしまうかもしれません。イエス様がここで繰り返されたこの幸いという言葉はギリシャ語のマカリオイという言葉です。覚えられなくて結構ですけれども、マカリオイという言葉で神の祝福を受けたという意味を含む言葉です。聖書に教えられている真の幸せは物事がうまく進むとか良いことがあったという意味ではなくて、神様からの祝福を受けているかどうか、神様との関係がどうであるかにかかっているということができます。多くの英語の聖書でもこの幸いはブレセッド、つまり祝福されたであって、いいことがあって嬉しいのハッピーではありません。今も昔も全ての人々が求めているこの幸いは神様との関係がどうかで決まるのだということをまず覚えたいと思います。では聖書に教えられている幸せを得るために私たちはどうすればよいのでしょうか、あるいはどうであれば私たちは幸いなのでしょうか。それはイエス様がどのような人が幸いだと言われているかに答えがあります。ここに8個出てくるんですけど、今日は1つだけしか見ることできませんけれども、最初に言われたのが、最初からお読みしているこの心の貧しいものは幸いですでした。ですから2つ目のポイントとして、イエス様が幸いだとおっしゃったこの心の貧しさについて見たいと思います。2つ目のポイントとして、心の貧しさとはどういう意味なのかということを一緒に見てみましょう。皆様は神様からの祝福というと、恵みというとどのようなものを思い浮かべられるでしょうか。最近の恵みは何ですかと聞かれたら何を挙げられるでしょうか。健康が守られていることでしょうか。またあるいはもしかしたら病が癒されたというようなこともおありかもしれません。また経済的にも守られているなとか、家族が与えられているなとか、いろいろと思い巡らされるかと思います。もちろんそれらも神様からの恵みです。当たり前のことは何もありませんから、すべて神様に感謝すべきです。でもそのような人間的に見ても良いと思えることばかりを恵みとして受け取っていると、それらがなくなった時に、あるいは願っていない状況が長く続く時に、自分は神様の祝福から漏れているのではないか、私は神様に祝福されていない、愛されていないのではないかと思うようになってしまうかもしれません。イエス様がここで幸いとおっしゃった心の貧しさは、この聖書のフットノート下の小さな字が載っている聖書をお持ちの方は見ていただけると書かれているんですけれども、直訳では霊において貧しいものとあります。心の貧しさというと、一般的にはもしかすると心が狭くて愛がないとか、 ちょっとギスギスしたイメージを持たれる方もおられるかもしれません。けれどもイエス様がここでおっしゃった心の貧しいものとはそのような意味ではありません。旧約聖書のイザヤ書というところにこのような御言葉があります。お開きになられる方は旧約聖書のイザヤ書の66章の2節をお開きください。旧約聖書のイザヤ書の66章の2節です。旧約の1279ページになります。聞いていただくだけでも大丈夫ですので、私が拝読させていただきます。イザヤ書66章2節。これらすべては私の手が作った。それでこれらすべては存在するのだ。主の言葉。私が目を留めるもの、それは貧しいもの、霊の砕かれたもの、私の言葉におののくものだ。ここに書かれているようにこの貧しいものとは霊の砕かれたもの、神様の言葉を恐れるものというふうに書かれています。つまりこの霊の砕かれたものというのは自分の無力さですとか自分の罪深さを知って自分は神様からの祝福を受けるのにふさわしくないものだと自覚しているもののことです。神様なしに生きていけませんと告白できる状態、神様に信頼し寄りかかっている状態が心の貧しさだということができます。そもそもよく教会では使われますけれども、神様の恵みとは何でしょうか。恵みというのは受けるのにふさわしくないものに与えられる神様の祝福のことを恵みと言います。受けるのにふさわしくないものに与えられる、つまり自分が本当は受けるにふさわしくないものだと自覚している心の貧しい人こそが神様の恵みを感謝して受け取ることができるのではないでしょうか。もし仮に豊かに与えられることによって何もかもがうまくいくことによってその人の心が自分を誇り神様を忘れてしまうようなことがあれば、その人にとって豊かに与えられたことは果たして恵みなのでしょうか。先ほども見ましたけれども、結局のところ私たちが幸せかどうかは神様との関係にかかっているのだということを覚えたいと思います。目の前に起こる苦しみや悲しみがイコール不幸なのではありません。喜びも楽しみも逆に苦しみも悲しみもどのような心で受け取るかによって私たちは幸せにも不幸にもなるのだということを覚えたいと思います。皆さんの心は、私たちの心は神様の前にどのような心でしょうか。自分の罪のゆえに本当なら滅びて当然だった私たちです。聖書によるならば神様に作られ生かされていながら神様を知らず神様に背を向けて生きていた私たちです。それが聖書に教えられている罪です。神様に背を向けていたわけですから、本当なら神様から見捨てられていても文句の言えない当然の立場でした。そのような私たちがイエス様の十字架による身代わりの死と復活を信じる信仰によって救われ、神様の子供とされるという特権に預かったこの驚くべき恵みを覚えているなら、私たちは神様の前に心砕かれて心貧しいものとなれるのではないでしょうか。皆様はいかがでしょうか。私自身がまさしくそうですけれども、その何にも変えられない救いの恵みをいただいているにもかかわらず、その恵みを忘れてあれがないこれがないと不平不満を数えてしまいやすいものです。私たちが幸せになる秘訣は、本来自分は神様から恵みをいただく資格のないものであると自覚することではないでしょうか。水が高いところから低いところに流れるのと同じように、 神様の祝福も心の低い、心の貧しいところに豊かに流れるということができます。自分は本来神様から恵みをいただく資格のないものであると自覚すること、それがイエス様のおっしゃった心の貧しさです。それは私なんてと卑下するのとは違います。こんな私を愛してくださった神様への感謝が心に満ちている、それが心の貧しいものの幸いです。最後に3つ目のポイントとして、マタイの福音書に戻っていただいて、マタイの福音書の5章の3節で今日の中心聖句ですけれども、最初に開きましたマタイの福音書の5章の3節でイエス様がおっしゃったお言葉のこの2文目ですね、天の御国はその人たちのものだからですという意味について一緒に見てみたいと思います。心の貧しいものが幸いである理由として、イエス様がおっしゃったこの天の御国はその人たちのものだからですって、なんとなく分かったような、もし なんかピンとこないような方もいらっしゃるかと思います。この天の御国とは何でしょうか。一つは文字通り私たちクリスチャンに約束されている天の御国、実際にこの地上での歩みを終えた後に皆様が救いをいただかれた時に約束されているその天の御国を指していると言えると思います。天国に入れていただけるのは、先ほどお話ししたイエス様の福音を受け入れる貧しさ、心の貧しさですね、心の砕かれたものだけです。心の硬い人は福音を受け入れることができません。私の祖父はもう今天国にいるんですけれども、最後の最後に主の憐れみによって福音を受け入れて救われることができませんできましたが、元気な頃にはよく、なんでわしが救ってもらわんといけんのんじゃと広島弁でよく言っていました。もう本当に福音を拒んでいる心の硬い状態でした。でそれが貧困法制ならまだしも、すごく私から見てもすごく破天荒でいろんな悪いことをやっているような祖父だったんですけれども、それでもなんでわしが救ってもらわんといけんのんじゃというふうに言っていました。そのような心の硬い状態ではこのイエス様の福音を受け入れることができません。天の御国は自分の罪を認める人、自分が救われる必要がある罪人なんだと自覚する心の貧しい人たちに開かれているということです。ですからこの箇所を言い換えれば、心の貧しいものは幸いです、その人たちは救われることができるからですという意味にも取ることができるかと思います。天の御国のもう一つの意味として、私たちがこの地上においてもこの世の基準ではなくて天の御国の基準で生きられること、神様の支配の中に生きられることの幸いを教えてくださっているということができると思います。実際イエス様のおっしゃったこの天の御国はその人たちのものだからですというこの言葉の時勢を見ますと、未来の話ではなくて現在のこととして書かれています。将来ではなくて今すでにその人たちのものなのだと教えられています。それはいつか天国に入れていただけるのだから、今がどんなに苦しくても耐えようという消極的な幸せというよりも、この地上にあっても今神様の支配下に置かれている安心、喜びを私たちはいただいているということです。状況がどうであれ、目の前に思いがけないことが起こったとしても、そこに主の御手を覚えることができるなら、私たちは幸いでいられるのです。皆さんの信じておられる神様、私も信じている神様ですけれども、私たちの神様は人のした悪さえも良いことのための計らいとしてくださる全知全能の神様です。その御手のうちに生きられる幸いが私たちに与えられているということをぜひ覚えていただきたいと思います。聖歌に悲しみ尽きざるという賛美があります。私も大好きな賛美の一つですけれども、歌詞を一節お読みします。 悲しみつきざる浮世にありても日々主と歩めば御国の心地す。ハレルヤ、罪とが消されし我が身は、いずくにありても御国の心地す。実際には私たちはまだこの地上での歩みが残されていますから、悲しみや苦しみに遭うことが必ずあります。もしかしたら今そのような自分には悲しみや苦しみがあるなと思われる方もいらっしゃるかもしれません。けれども私たちはそのような世の中にあっても、この主と共に歩むならば、この神様を信頼して一緒に歩ませていただくなら、御国にいるようだと告白している素晴らしい賛美です。皆様はこの幸いをご自分のものとされているでしょうか。神様は聖書のあちらこちらで、今日開いたとこ以外にも、どのようなものが幸いなのかを教えてくださっています。例えばもう一箇所ちょっと開いていただきたいんですけれども、詩編の112編、聖書の真ん中の方です。旧約聖書の詩編112編、開ける方はお開きください。難しい方は聞いていただくだけで大丈夫です。旧約聖書の1054ページになります。ここに、ハレルヤ、幸いなことよと始まるこの詩編の112編ですけれども、特に教えられたの7節ですねをお読みさせていただきます。どのような人が幸いなのかということがここにも書かれています。112編の7節をお読みします。その人は悪い知らせを恐れず、主に信頼して心は揺るがない。これこそが神様が私たちに与えよう、与えたいと願っておられる真の幸せ、幸福です。皆様は、ああなったらどうしようですとか、あ、もうこうなるに違いないと、まだ起こってもいないことを想像して不安になってしまわれることがないでしょうか。あるいは実際に、願ってもいない悪い知らせが届いたならば、悪いことが自分の身に起こったならば、私たちは誰しも心を騒がせて動揺してしまうかと思います。でもこの御言葉によると、この主に信頼するならば、私たちは悪い知らせを恐れることなく、心は揺るがないと教えられています。考えてみれば、主は、神様は常に最善しかできないお方です。今は苦しくても、将来最善が待っているというよりも、神様にとっては常に今が最善です。あなたが置かれている状況、環境が今のあなたにベストなのだという信仰を持ちたいと思います。とても人間的にはそうは思えない状況であったとしてもです、信仰の目で主に信頼し、この悪い知らせを恐れず、主に信頼して心は揺るがないものとさせていただきましょう。今朝はイエス様のおっしゃった、心の貧しいものは幸いです、天の御国はその人たちのものだからですという御言葉を中心に、神様が私たちに与えてくださっている幸福感について見てきました。私たちが考えてしまいやすいのは、これがあるから幸せとか、まあ、あの人は気の毒だな、あの人よりは幸せだなとか、またあるいはあの時よりは幸せだなというふうな、いつかなくなってしまうものや変わってしまうものによって、私たちの幸せの根拠が揺らいでしまうなら、残念ですがその幸せは不確かなものでしかありません。私たちはこの世でも教えられているような、そのような幸福感ではなくて、状況に左右されないこの幸福感で、神様の前に貧しい砕かれた心で物事を捉えるようにいたしましょう。私たちは全てを益としてくださる方の御手のうちに生かされているのです。最後にパウロ 皆さん、クリスチャンの皆さんはよくご存知と思いますが、パウロという人物もこのように言っています。最後にもう一箇所だけ、すみません、いろんなところを開いて申し訳ありません。ピリピ人への手紙という新約聖書のお言葉を拝読させていただきます。後ろの方です。ピリピ人への手紙4章の11節をお開きください。399ページになります。お読みします。ピリピ人への手紙4章11節、乏しいからこういうのではありません。私はどんな境遇にあっても満足することを学びました。皆様はよくご存知のように、このパウロはとても大きな苦しみをたくさん経験した人物です。その彼がこう告白しているのです。どんな状況にあっても満足できる、これが私たちクリスチャンが持つことのできる幸福感です。この幸福感で生きられるのは神様の前に心の貧しいものだけです。神様の前に自分が何者であるのか、正しい位置に立たせていただきたいと思います。最後にではお祈りをさせていただきます。愛する天の父なる神様、あなたの深い憐れみによって私たちを救い出してくださって、神様の御手のうちに生かされていることを本当にありがとうございます。あなたに信頼することを忘れ、すぐに状況を見て不安になってしまう私たちですけれども、今日御言葉にあったように、本当に神様の前に心砕かれて神様に信頼して歩むことができますように、ここにおられるお一人お一人、神様は置かれている状況もすべてご存知で、すべて支配しておられますから、お一人お一人にふさわしくあなたご自身の与えてくださる幸いをお教えくださいますように、心からお願いいたします。すべてあなたの御手に委ねして、愛するイエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。はい、以上です。ありがとうございました。